表紙の紹介をします。理解報告会の様子が映っています。5月11日土曜に総合福祉センターにおいて5年ぶりに議会報告会を開催し、36名の方にご参加いただきました。令和6年度予算の新規事業を中心とした報告を行い、その後意見交換を行いました。今回の報告会でいただいた ご意見などは市長に提出し、その対応について回答を求めましたので、その一部を紹介します。また今回紹介できなかったご意見などは次回に掲載予定です。報告会実施報告書等は議会ホームページからご覧になれます。防犯灯、街路灯が減少し、通学路灯が暗くなっているので街路灯などを増やしてほしい。児童生徒の通学の安全を図るため、学校から報告があった箇所などについて毎年通学路の合同点検を実施しています。点検の際に危険箇所として要望があった場合には、防犯灯の設置を検討し、必要があれば設置しています。その他道路照明灯の維持管理を引き続き努めてまいります。上海自治会が成り立たなくなり絶滅しているところもある。防犯灯の電気代等の支払いについてどのようにしていくのか。防犯灯のニーズは地域ごとに異なるところであり、地域が主体となって設置維持していくという考えはかねてより変わりありません。地域で設置する防犯灯の設置費用の一部を市が補助する明るい街並み防犯灯 LED 化推進事業を活用し、月々の使用量の減少等に取り組んでいただき、地域での維持管理にご協力ください。ノズルの使い勝手を良くしてほしい。交通事業者である茨城交通株式会社と協議しながら課題解決等に向けて進めていきます。令和6年第2回定例会会期6月7日から6月20日議案に対する質疑、委員会審査報告、市政に対する一般質問となっています。本文に入ります。定例会議案等一覧。令和6年第2回定例会に提出された議案など、事件番号、件名、内容、審議結果の順に読みます。報告第3号、専決処分の承認を求めることについて、高萩市市税条例の一部改正について、地方税法等の一部改正に伴い個人住民税所得割額からの納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき1万円の減税の実施等を行うもの、原案承認、全員賛成。報告第4号、専決処分の承認を求めることについて、高萩市都市計画税条例の一部改正について、地方税法等の一部改正に伴い土地にかかる負担調整措置の3年延長等を行うもの、原案承認、全員賛成。報告第5号、専決処分の承認を求めることについて、高萩市国民健康保険税条例の一部改正について、地方税法等の一部改正に伴い国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額にかかる課税限度額の引き上げ等を行うもの、原案承認、全員賛成。報告第6号、専決処分の報告について、損害賠償の額の決定及び和解について、指導石畳舗装の石が跳ね上がり走行中の車両に損害を与えたもの。報告第7号、令和5年度高萩市一般会計予算継続費繰越計算書について、萩っ子子育て支援事業計画策定経費について継続費の翌年度への繰越額を報告するもの。報告第8号、令和5年度高萩市一般会計予算繰越免許費繰越計算書について、指導維持補修事業指導舗装改修事業等について翌年度への繰越額を報告するもの。 報告第9号令和5年度高萩市一般会計予算事故繰越計算書について、指導舗装改良事業街路整備事業について翌年度への繰越額を報告するもの。報告第10号令和5年度高萩市水道事業会計予算繰越計算書について、排水管施設替え工事について翌年度への繰越額を報告するもの。報告第11号令和5年度高萩市工業用水道事業会計予算繰越計算書について、工業用水道排水管施設替え工事について翌年度への繰越額を報告するもの。議案第40号高萩市教育委員会の委員の任命について、佐木真由美氏の任命について議会の同意を求めるもの。原案同意、全員賛成。議案第41号高萩市固定資産評価審査委員会の委員の選任について、大高志郎氏が任期満了となるため再任について議会の同意を求めるもの。原案同意、全員賛成。議案第42号高萩市個人番号の利用等に関する条例の一部改正について、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、本条例の引用箇所における文言の整理を行うもの。原案可決、全員賛成。議案第43号高萩市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、職員配置基準の見直し等を行うもの。原案可決、全員賛成。議案第44号茨城県後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、規約の変更について議会の議決を求めるもの。原案可決、全員賛成。議案第45号指定管理者の指定について、高萩市民球場の指定管理者を指定するもの。原案可決、全員賛成。議案第46号令和6年度高萩市一般会計補正予算第1号歳入歳出予算に1億1936万1000円を追加するもの。個別予防接種経費等の増取り下げ。議案第47号令和6年度高萩市一般会計補正予算第1号歳入歳出予算に1億1331万1000円を追加するもの。個別予防接種経費等の増原案可決、全員賛成。提出された議案等について内容の詳細は議会事務局で閲覧できます。議案質疑。議案第45号指定管理者の指定について、吉川道隆議員質問。指定管理者制度を導入するのは専門知識や経験によって効率的な施設管理がなされ経費削減効果を期待しているということだが、今後市が払う指定管理料の金額は市が管理するより少なくなるのか。教育部長、市が予定した管理運営費よりも経費が抑えられるよう考えている。今後協議して協定を結ぶため調整を行う。議案第46号令和6年度高萩市一般会計補正予算第1号吉川道隆議員質問。高浜グランドの整備は石滝サッカー場を譲渡したからだと思うが、譲渡時期は分かっていたのだからもっと早く計画すべきではなかったのか。企画総務部長、公共施設等の集約化複合化事業として適正管理推進事業債の対象になると整備の財源が確保できる。それには売却がきちんと決まっていないと使えなかったので今回の提案となった。質問。新人工芝の整備範囲は野球の団体には理解してもらったのか。 教育部長、整備工事費の関係でサッカーコート1面を整備予定、野球は継続できると思うが、具体的には今回の設計の中で検討する。菊池正義議員、質問、個別予防接種経費5023万3000円の中の妊婦に対する助成の目的について伺う。健康福祉部長、今回補正する内容は新型コロナのワクチン接種の経費となります。妊婦が妊娠後期に感染した場合、早産率が高まり、患者本人が一部重症化することが報告されております。また高年齢での妊娠、肥満、高血圧及び糖尿病などは新型コロナウイルスの感染症の重症化リスク因子であるとも報告されております。これらのことから妊婦につきましては重症化予防を目的としまして全額助成を行うものです。質問、妊婦世帯の夫についても補助をして任意接種の後押しをすべきと思うが、考えを伺う。健康福祉部長、妊婦世帯の夫の羅漢については、今回のコロナワクチンに限らず病気、怪我を負った場合に起きえるリスク管理かと考えておりますので、家庭内での日頃からの話し合い等を行っていただければと考えています。高久聡議員、質問、高浜スポーツ広場グラウンドのグラウンド整備事業6605万円について整備する必要性を伺います。教育部長、施設を有効活用し、選手の競技力向上、スポーツを通じた交流人口の増加及びに地域の活性化を図るため、新たに人工芝サッカー場の整備を行うものです。質問、津波浸水地域区域だが避難計画は作成していますか。教育部長、現在作成しています。質問、工事費について他市では2億4000万程度だが、見込み額について伺います。教育部長、設計の中で算出するため現在お示しできません。質問、現在使用している団体には通告していますか。教育部長、今後説明していきたい。質問、駐車場について伺います。教育部長、設計の中で検討します。質問、整備スケジュールについて伺います。教育部長、具体的な時期はお示しできません。質問、料金設定について伺います。教育部長、運用費を基準に算出します。田所和夫議員、質問、横丁橋撤去設計委託料450万円について撤去するに至った経緯を伺います。産業建設部長、当該橋梁は関根川と辰後川の合流部の下流にある人道橋で、昨年9月の台風13号で被災し、現在通行止めにしています。近隣にお住まいの方にご意見をお聞きしたところ、利用者は少なく、橋に流木等が引っかかり、浸水被害の原因の一つになったのではないかとのご意見もいただき、今後の災害防止のためにも早期の撤去が必要と判断しました。質問、設計事業の内容について伺います。産業建設部長、橋梁解体工事の工法選定を行うものです。周辺道路幅員が狭小であるため、重機搬入経路の検討など課題があり、専門的知識を踏まえて設計に反映します。設計委託期間は約3ヶ月を見込んでいます。坪和久夫議員、質問、集会所管理用備品購入費119万5000円の補正理由を伺います。企画総務部長、駒形集会所の会議用の机を整備するものです。現在の机は足が折りたたみ式となっている机で、古く重量もあり、移動や設置収納時などに怪我の恐れがあることから、2つに折りたたみができるキャスター付きの会議用机20台を整備更新するものです。質問、ムービーフォトコンテスト開催委託料50万円の補正理由を伺います。産業建設部長、観光スポットや 映えスポット、食べ物など各テーマに基づき、市内外の多くの動画作成者やカメラマンに本市の観光資源を活用した動画や写真を撮影してもらい、SNS での活用を視野に1分以内の映像作成作品や写真を応募していただきます。撮影者や動画を見た人の来訪や情報発信などの直接的な効果だけではなく、観光資源の新たな活用の視点など間接的な効果が得られるものと考えております。委員会審査報告。総務産業委員会、6月17日、当委員会に付託された議案2件、陳情2件の審査を行った。文教構成委員会、6月14日、当委員会に付託された報告3件、議案4件の審査を行った。指定管理者の指定について、問い、市民球場の利用料金を決めるのは市の方ですか、それとも指定管理者ですか。答え、予約申請方法や使用料は市が決めます。申請は市民体育館で受付し、使用料は条例の規定に基づいております。問い、指定管理者は委託料の中で運営し、利益を出すことはないのですか。答え、委託料の範囲で管理運営をしていただくことになります。問い、委託料の支払い方法は。答え、本年10月から翌々年度までの債務負担行為のため、次回の補正で計上したいと考えています。問い、委託料の金額は。答え、明秀学園との協定締結の金額として、年間650万円を上限として考えています。請願陳情の審議結果。県名、農道の草刈りに関する陳情。結果、採択。子どもたちの安全と住環境の改良を求める陳情、継続審査。一般質問、大森洋司議員、自然災害時の対応について。質問、行政では自然災害時に避難所のトイレ対策はどのような対策を講じているのかお尋ねします。市民生活部長、能登半島地震のような大規模災害が発生し、下水道が被災した時は、地域防災計画において緊急汲み取りの実施、避難所への仮設トイレの設置を進めるとともに、早期の応急復旧を実施することを定めております。その際、協定を結んでいる建設機器リース事業者により、仮設トイレのレンタル支援を受けられることとなっております。質問、行政でも簡易トイレを用意しているとのことですが、どのくらいの量を用意されているのかお尋ねします。市民生活部長、携帯トイレの備蓄数については300備蓄をしております。また、津波避難階段の最上部においても、これらのトイレを備え付けている状況です。質問、マンホールトイレの設置箇所については、被害状況によって設置箇所を考えるとのことですが、それではすでに遅いと思うのですが、副市長、マンホールトイレにつきましては、広域下水道組合とかなり打ち合わせを行い、どこにつけるかということを調整しております。下水道の場合は、自然流下というのが大事なところになってきますので、高萩市におきましては、学校等の避難施設、総合福祉センターが設置可能であり、それ以外に児童公園等で設置が可能な場所を決めております。高久聡議員、ふるさと納税について質問。高萩市の寄付額は県内でワースト2位、寄付件数は県内で最下位、全国100位以内の市町村では掲載サイト数が多い傾向にあります。寄付額を増額させるためにも、掲載サイトを増加させるべきではないでしょうか。企画総務部長、サイトを拡充し、寄付の窓口を広げることも寄付額の増につながる有効な手段です。サイトごとに特徴がありますので、今後委託事業者などと調整し、本市に合ったサイトの拡充について検討します。質問、平成30年度から令和5年度までのふるさと納税にかかる収入、支出においてお尋ねします。企画総務部長、年度ごとの収入支出は次の通りです。平成30年度収入565万500円、支出303万2014円、 令和元年度収入1,3829,000円、支出7,614,028円、令和2年度収入1,8922,000円、支出979,7881円、令和3年度収入2,271,600円、支出1,132,9217円、令和4年度収入2,171,600円、支出1,085,5541円、令和5年度、これは見込みの額です、収入2,871,800円、支出1,632,1179円となっています。質問、市民の方が他自治体に寄付している令和5年度の総額についてお尋ねします。企画総務部長、市内在住の方から市外へ納税があった金額は6,167,603円です。質問、今後の展望についてお尋ねします。市長、体験型の返礼品や企業から協力を得て返礼品の数を拡大し、今後さまざまな取り組みをしてワーストから脱却できるような施策に取り組んでいきます。今川俊博議員、選挙投票率向上について。質問、教育庁の選挙投票率の低下に関する認識と対策、義務教育での取り組みなどを伺います。教育庁、小中学生の選挙に対する意識高揚を図る取り組みは重要だと考えています。現在小学校社会科では政治の仕組みを学習する中で選挙制度について学習します。選ばれた人々の考えによって私たちの暮らしが大きく変わることや、国民の意見が大きな力になって政治を動かすことがあることなどを学習しています。中学校では公民の授業で選挙シミュレーションを実施しています。また学校だけでなく、ご家庭でも保護者の方が選挙、政治に関する話題や保護者の方自身が選挙に出向く姿をお子さんに見せるということも大きな要因の一つと考えています。ハラスメント対策について。質問、カスタマーハラスメントについて市長の見解を伺います。カスタマーハラスメントとは、暴行、脅迫、暴言、不当な要求といった顧客による理不尽で著しい迷惑行為のこと、略してカスハラとも言います。市長、現在市役所窓口で重大なカスタマーハラスメントとなった案件は今のところありませんが、予防的な観点からも職員を守るために必要な対策を検討してまいります。私は職員一人一人を財産だと捉え、組織の貴重な人材と考えています。市政の発展に貢献してくれるその人材を守る取り組みの一つとして、ハラスメント対策を推し進めてまいります。その他の質問、樹木管理と草刈り、除草について。エシカルという価値観について。藤橋俊議員、原子力災害に備えた広域避難計画策定について。質問、進捗と公表の目標時期について伺います。市民生活部長、避難所の確保が完了、しかし諸課題を残す状況と認識しています。市長、地形や環境、災害の規模に応じてあらゆる観点から策定すべく時間を要していますが、諸課題をクリアし速やかに計画を策定していきしたいと考えています。部活動の地域移行について。質問、概要と移動時の安全、移行期に立つ子どもたちの心の問題への配慮について伺います。教育部長、基本コンセプトは生徒の選択肢を増やすことであり、休日は異なる競技を行うことや休むことも選択肢の一つ、大会は引き続き学校単位を基本としています。自転車での移動については、スポーツ安全保険への加入や、各学校においても保険やヘルメットの着用を促して安全への配慮を行っています。 子どもたちに寄り添う体制づくりとして教育的意義や役割等を指導者に継承するとともに、指導者が的確な指導を行えるよう研修等も行っていきます。総合福祉センター内のラウンジ活用促進について、質問、夢風船の事業活性化を図るため、食品用自動販売機の設置ができないか伺います。健康福祉部長、利用者の利便性の向上や、それに伴う賑わいの創出、またセンター内職員の福利厚生の充実などが期待できますので、設置事業
者。我妻安信議員、安心安全なまちづくりについて、質問、学校体育館の空調設備整備の進捗状況についてお知らせ願います。教育部長、学校体育館への空調設備につきましては、近年の夏の猛暑が問題となっている中、児童生徒が安全で快適な学習環境で学べるようにするとともに、学校体育館は災害発生時の地域住民の避難所としても活用されるため、防災機能強化の観点からも大変重要であると考えております。令和5年度から7年度までの3カ年で、すべての小中学校体育館に空調設備を整備することとしております。現在、高萩中学校および秋山中学校の設置工事を行っており、本年8月までに設置できるよう進めているところです。残りの5校につきましては、今年度は松岡中学校、秋山小学校および松岡小学校の設置工事を発注し、残りの高萩小学校および東小学校につきましては、来年度に設置工事を予定しているところです。質問、防災・減災対策について市長の考えをお知らせ願います。市長、市民、地域、企業などが自ら積極的に行動する自助、地域防災力の要として自主防災組織等が行動する共助と、行政等が行動する公助とのバランスの取れた連携対応による地域防災力の向上を図り、総合的に災害に強いまちづくりに取り組んでまいります。畠山祐樹議員、防災について、質問、本市の避難行動要支援者になる方の要件を伺う。健康福祉部長、高萩市地域防災計画に規定している要件は7点です。1点目、在宅で介護認定が要介護3以上の認定を受けた方。2点目、在宅で身体障害者手帳が2級以上の方。3点目、在宅で療育手帳が A 以上の方。4点目、在宅で精神障害者保健福祉手帳が1級の方。5点目、65歳以上の独居者もしくは高齢者のみの世帯で支援が必要な方。6点目、在宅で避難時に支援を必要とする難病の方。7点目、その他支援を必要とする方です。質問、避難行動要支援者名簿に登録済みの全体人数を伺う。健康福祉部長、現在市が把握している全体人数は1348人です。質問、昨年の9月に発災した台風13号での名簿の活用状況、避難効果を伺う。市民生活部長、昨年9月に発生した台風13号の際は、実効性の高い避難計画を作成するため、避難行動要支援者のうち、優先度を規定した現行の個別避難者名簿の作成段階であったため、活用してはおりませんでした。名簿につきましては、本年4月に完成し、今後提供されました情報に基づき、地域の避難行動要支援者の把握、おのおのの状況の確認、防災訓練等災害に備えたそれぞれの活動に有効に活用してまいります。 その他の質問、市内小中学生の自転車講習について。吉川道隆議員、スポーツ推進計画について。質問、高齢者の認知症予防、社会参加、デジタルへの抵抗払拭を目的に、e スポーツの体験会等を行う自治体が増えている。茨城県社会福祉協議会でも推進している。本市でも導入してはどうか。e スポーツとは、コンピューターゲームをチェスや将棋のように競技として捉え、プレイヤー同士の対戦を行うこと。市長、非常に興味があるところ、調査研究して仕組み作りを考えたい。質問、推進計画の中に市内の民間スポーツ施設を協力していくという記載がある。市民体育館のトレーニング設備は老朽化が進み使いづらい。新しく交換できないのであれば、市が利用料金の一部を負担して市民料金で利用できるようにするなど、民間施設の活用を交渉してはどうか。市長、民間施設も維持するために利用者が増えないといけない。民間と行政が連携することで、ウィンウィンの関係ができるよう、市が一部負担をして、市民がよりスポーツを楽しめるような仕組み作りをしていきたい。質問、スポーツを通じて地域への社会的効果、経済効果を創出し、地域の活性化につなげることができる。ディスクゴルフのコースを花抜桜公園、または森林公園に作ってはどうか。県内に2カ所あるが、県北にはない。ディスクゴルフは子どもから高齢者まで楽しめるし、年間を通して大会が行われ、プロの選手もいる。交流人口の増加につながり、経済効果も期待できる。ディスクゴルフとは、フライングディスクを使用した競技の一種。ゴルフコースを模した小型のコースで、フライディングディスクを専用ゴールにいかに少ない投数で入れられるかを競う。市長、3世代交流ふれあいの探検メニューの一つとしてディスクゴルフを行っている。交流人口や滞在人口の拡大に資するものであるので、よく検討していきたい。その他の質問、消防について。平望議員、エネルギーと環境について。質問、メガソーラーに関する市への恩恵について。メガソーラーとは、大規模な太陽光発電所。市民生活部長、固定資産税による増収増加につながる。令和6年度は概算で1億2700万円の税収を見込んでいる。質問、固定資産税はメガソーラ固有の利益ではない。メガソーラがあることで市に有利、優先的になるものはあるか。市民生活部長、災害時等の電力の優先供給等、特別なエネルギー供給はありません。質問、環境、人的なリスクに対して太陽光発電から得られる恩恵がない。旧ビーチガーデン、旧加工市が雇用、交流人口を生んでいたことを考えても、土地の使い方としてもったいない。改めてメガソーラーに関する見解を伺う。市民生活部長、本市ではゼロカーボンシティ宣言を表明している。メガソーラーと再生可能エネルギーは有望で重要なエネルギー源。太陽光発電のトラブルの発生、維持管理の問題、土砂災害の発生懸念等は認識している。再エネ特措法改正を改正などを改正し、規制を努め、県もガイドラインを示し、法令等遵守するよう指導している。本市も事業者を指導し、再生可能エネルギー普及により、脱炭素社会の実現を目指す。質問、県や国の新たな認定制度は理解した。 しかし危機感を持って認定の可否を考えてほしい。新規設置の規制を市独自でも考え条例化できないか。市民生活部長、現時点では条例の規制ではなく関係法令遵守の指導で対応する。その他の質問、持続可能な財政運営について。田所和夫議員、高萩市の人口減少の現状について。質問、社人権が公表した日本の地域別将来推計人口による各市の総人口の推移は次の通りです。将来推計人口、令和5年推計、高萩市令和2年 27,699 人、令和32年推計 14,824 人、北茨城市令和2年 41,801 人、令和32年推計 24,023 人、日立市令和2年174,506 人、令和32年推計104,391 人、潮来市令和2年27,604 人、令和32年推計16,865 人、水戸市令和2年276,85 人、令和32年推計243,762 人。高萩市の減少率が最も高く、潮来市との差は拡大しています。本市の急激な人口減少の現状について市長の所感を伺います。市長、人口減少や少子化対策は国全体、社会全体で取り組むことが必要です。基礎自治体として実施可能な施策をさらに拡充し、充実し、移住人口の確保と市民の皆様に対する支援施策により人口減少対策を実施していきます。質問、実績に結びつくインパクトのある大きな人口減少対策を望みます。人口戦略会議のレポートで、本市の総人口は令和32年に14,824 人に減少し、かつ若年女性人口が765人に減少し、減少率 65% で、本市は消滅可能性都市と指摘されました。この急激な人口減少推計に対する担当部長の所感を伺います。企画総務部長、市町村間で人口の奪い合いをするのではなく、国や県の施策の方向性に合わせて創生総合戦略の各種施策を着実に実施することが重要と考えています。その他の質問、高萩市人口ビジョン令和3年改定版について。第2期高萩市創生総合戦略2021年から2025年について。第3期高萩市創生総合戦略の策定について。八木陽子議員、独居高齢者に対する見守り支援について。質問、群馬県高崎市では登録事業者や NPO 法人が週7日朝食、昼食、夕食の配食をしています。地域包括センターが必要と認めれば1食350円から上限700円で利用でき、配食時気になることがあれば家族に知らせたり、一人暮らしが難しくなった場合は医療や介護につなぐサポートもしています。高齢者の賃貸住宅の入居が難しい場合は、入居前の相談や物件の紹介から入居後の見守りや家賃の債務保証も行っています。その他に亡くなった後の葬儀の手続きを行う法人もあるそうです。大阪府豊中市では電話のない方で緊急対応が必要な持病のある方に無料で電話を貸し出しています。また独居高齢者で援助が必要な方にはシルバー人材の方が 軽度生活支援を行っています。さらに便利屋事業も行っているそうです。問題や悩みをできるだけ早く聞き取り、的確な支援を待っている人がいます。これらの支援事業には国の助成制度もあります。市長に今後の取り組みについて伺います。市長、これだけ高齢化率が高くなっていると、見守り支援についてはさらに重要性が高まり、今後さまざまな支援のあり方、体制が必要であると思っています。さまざまな取り組みが高齢者の命を救ったり、安心した生活の一助を示すものですので、今後地域の方々にもご協力をいただき、見守り活動のネットワークの充実を図るとともに、見守り機能を強化するため、他の自治体の先進的な取り組みについても研究してまいります。坪場久雄議員、関根川の水害対策について、質問、護岸等の復旧工事について、産業建設部長、茨城県に確認したところ、復旧工事箇所は、浅川橋付近と手綱工業団地入り口付近、右岸側、左岸側を実施し、すべての工事が8月下旬に完了予定と伺っております。質問、浚渫工事計画及び水害地域からの要望、浚渫工事、樹木の撤去、石垣の修繕について、浚渫とは、港湾、河川、運河など土砂などを取り去る土木工事、川の水質改善や増水した時の川の水位を低下させることで、洪水や高潮などによる災害を防ぐために行われる。産業建設部長、茨城県に確認したところ、土砂の堆積が多く流下を阻害している箇所などを現地調査した上で、浚渫箇所を選定し計画的に実施していくと伺っております。また水害地域からの要望については、河川の浚渫や護岸の修繕、樹木の伐採などの要望をいただいており、茨城県に随時要望しているところです。議員ご紹介の事案も含め、引き続き要望してまいります。児童の登下校時の安全確保などについて、質問、高萩市に寄せられた不審者情報の過去5年間の件数について、教育部長、件数は次の通りです。不審者情報、令和元年度8件、令和2年度8件、令和3年度1件、令和4年度15件、令和5年度15件。質問、防災行政無線による不審者情報の提供について、人物の特徴等の放送は抑止効果があると考えます。教育部長、本市では、令和元年より防災行政無線を利用し、下校時刻に合わせた見守り放送を実施しております。議員ご提案の防災行政無線により情報を発信することにつきましても、不審者による被害や危険な案件が発生し、緊急に周知が必要となる場合には対応してまいります。菊池正義議員、防災・減災について。質問、浸水センサーの設置は、道路の冠水状況をいち早く把握し、被害が起きる前に迅速に対応することで、二次災害を最小限に抑えることにつながるため、設置について見解を伺う。市長、本市でも冠水の恐れが高い道路もあることから、他の自治体での導入状況を調査・研究し、検討してまいります。インクルーシブ公園、遊具の整備について、質問、インクルーシブ公園の整備とは、障害の有無や世代、国籍などの差異を超え、公園を利用していただくということ、こうした新たな理念のもとに、復旧しているインクルーシブ遊具を市内公園にも設置すべきと思うが見解を伺う。 市長、新たな公園整備や遊具の設置を計画する際はインクルーシブ遊具の導入を積極的に進めてまいります。質問、森林公園整備はインクルーシブ公園として整備するには最高の条件であり、対外的にもインパクトがある新たな高萩市のランドマークになり得るものであると考えるが、所見を伺う。市長、整備基本構想の方針はまさにインクルーシブ公園整備と言えるものだと認識しています。より多くの市民に利用され愛着を持っていただけるよう今後取り組んでまいります。窓口業務について。質問、軟骨伝導イヤホンを使えば窓口で大声で話すこともなく、個人情報を周囲に聞かれるリスクを減らすことができ、プライバシーの保護にもつながるが、導入について考えを伺う。健康福祉部長、複数の利用者が使用するため利便性や衛生面等を考慮した中で、他の自治体の取り組みを調査研究し、導入について検討してまいります。令和5年度政務活動費の支出状況。政務活動費は議員の調査研究とその他の活動に役立てるため必要な経費の一部として議員に対して交付されるものです。高萩市議会議員には1人当たり月額1万円が、年度当初の4月に1年分12万円が交付されます。各議員は毎年収支報告書に領収書を添付して議長に提出し、残額は返還します。なお収支報告書は議会事務局で閲覧できます。項目、支出額、残額、戻り入れ額、研修費、広報費、資料作成費、資料購入費、事務所費、合計の順に読みます。坪和久夫、資料作成費1万532円、資料購入費11160円、事務所費48921円、合計76013円、残額戻し入れ額49387円、渡辺悦夫、資料購入費47250円、事務所費45000円、合計92250円、残額戻り入れ額27750円、我妻康信、合計ゼロ、残額戻り入れ額12万円、八木陽子、研修費48000円、資料作成費6602円、資料購入費21576円、事務所費39520円、合計115698円、残額戻り入れ額4302円、大森洋二、資料作成費2508円、資料購入費82360円、合計84868円、残額戻り入れ額35132円、田所和夫、資料購入費104195円、合計104195円、残額戻り入れ額15805円、菊池正義、資料作成費31808円、資料購入費42600円、合計74408円、残額戻り入れ額45592円、吉川道流、広報費12万円、合計12万円、残額戻り額ゼロ、今川俊博、資料作成費1703円、資料購入費43660円、合計45363円、残額戻り入れ額74637円、寺岡七郎、資料作成費4421円、資料購入費42543円、事務所費19962円、合計66926円、残額戻入れ額53074円。 新議員4ヶ月分、大平望む研修費4万円、合計4万円、残額、戻り入れ額ゼロ、畠山祐樹、合計ゼロ、残額戻り入れ金、戻り入れ額4万円、高久聡、研修費4万円、合計4万円、残額戻り入れ額ゼロ、春、研修費2万7000円、合計2万7000円、残額戻り入れ額1万3000円、全議員8ヶ月分、岩倉美希郎、広報費1215円、資料作成費1361円、資料購入費23600円、事務所費25821円、合計51997円、残額戻り入れ額28003円、平正蔵、広報費69630円、資料作成費6369円、合計75999円、残額戻り入れ額4001円。議会日誌、5月11日議会報告会、22日全国市議会議長会定期総会、29日議会運営委員会、30日議会全員協議会、議会改革特別委員会、6月7日から20日第2回定例会、20日議会全員協議会、議会広報委員会、7月2日つくば未来市議会来市、2日から4日文教厚生委員会行政視察、10日から12日総務産業委員会行政視察、18日議会広報委員会、22日議会全員協議会、24日議会広報委員会、議会改革特別委員会。声の広報、議会だよりの音声版、ボランティアグループ高萩読み聞かせグループが音訳した議会だよりを市ホームページから聞くことができます。市民の声、つくば市在住、高萩市出身、 OM さん。大学院の進学を機に生まれ育った高萩を離れ、早いもので5年が経ちます。進学や仕事の都合で故郷を離れた今も、休日に大切な人や友人と共に高萩を訪れることがあります。萩っ子だった私は高萩の素敵なところをたくさん知っています。広い敷地にたくさんの桜が咲く桜宇宙公園、砂も海も美しい高戸小浜海岸、海が見える花抜きダム、紅葉のトンネル、県指定文化財の穂積家住宅で楽しむ古民家レストラン、毎日見ている朝ドラに高萩四英傑の一人である松村仁蔵をモデルにした人物が登場したときは誇らしい気持ちになりました。教育現場に携わる身となった今、私自身の故郷を誇りに思う気持ちには、幼い頃の教育の影響が大きいように感じます。私が幼い頃、周囲の人大人は高萩はいいところだと言い、その良さを言葉や体験を通して繰り返して教えてくれました。その時の経験が大切な人や友人を故郷に連れてきたという今の私の気持ちにつながっていると感じています。高萩市の小中学生の数は年々減少しています。しかし萩っ子一人一人に郷土を誇りに思う気持ちを育むことができれば、高萩の魅力は着実に広まり深まっていくのではないでしょうか。高戸小浜海岸の写真が載っております。永年金属議員表彰、茨城県市議会議長の定例会において議員に在職8年表彰として、渡辺悦夫議員、坪和久夫議員が表彰されました。令和 6年第3回定例会9月予定。6日金曜本会議議案上程。9日月曜本会議一般質問。10日火曜本会議一般質問。12日木曜本会議議案質疑。13日金曜文教構成委員会。17日火曜総務産業委員会。18日水曜決算特別委員会総務産業所管。19日木曜決算特別委員会文教構成所管。20日金曜決算特別委員会特別企業会計議会改革特別委員会。25日水曜本会議採決。会館中においても日程等が変更になることがあります。